熊本からなんですけどもね、でも大阪の話をしますがいろんなね、こうやっぱり食べ物屋さんの皆さん、やっぱり食い道楽の大阪でございますんで、いっぱいあるんですけど、かといって高級なお店とかはちょいちょい行けるわけではないので、私の場合は本当にリーズナブルな、本当に安い庶民のお店みたいなところを探して、まあ飲み歩いたりしてるわけですけども、でもっぱら、まあ職場から近いというのもありまして、大阪駅前の第1、第2、第3、第4ビルというのがありまして、これの地下1階と地下2階が、まあ安いお店がうじゃーっとあるんですけども、でまあ結構いろいろこううろちょろしていろんな店が入ったんですけど、だいぶ飽きてきまして、で他の場所になんかいいのはないのかなとよく考えてみたら、その新大阪 FMC スタジオがある、西中島南方という駅の近く、要するに西中島、地元の人は西中と呼ぶんですけど、まあちょっとした繁華街、歓楽街になってまして、でここないのかなそんなにっていう、まあでもいろいろ噂は聞いてたんで、でちょっと行ってみようという、ちょっとこう絞り込んでここだっていうのは、行ったんですね。でそこは何が売りかっていうと、ホルモンなんですよ。でまあもつを使った料理いろいろと、もちろん他にもいろいろお魚とかいろんなのありまして、まあ非常に評判がいいんですね。これがでなんか営業時間がよくわからないんですよ。基本ランチっていう話で、夜は予約が入った時だけ開けますとかって聞いてたんですよね。でたまたまそこの前を通りかかりましたら、夜お店が開いてて、でどうやら座席もなんか空きがあるようだっていうんで、とりあえずちょっと扉をガラガラっと開けてみたら、中におかみさんがいて、どうぞって言うんで、ああいいんだと思って、でカウンターに入りました。でそこのお店の一番の売りである、もつ煮込み、もつ煮、まあ、普通は味噌だとかを使って結構味の濃いドロッとした感じの煮込みっていうのがあるんですけど、まるでそこの店とは違ってたんですね。その話を今日はね、オープニングとっくりとしていこうかなと思っております。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は今日は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は榎田新右衛門と
平上優子と
フランシスコ松本です。
おお、これなんかこの3人で喋るのって初めて
です。そうですね、
松本くんの実態をこう ね、
そうですね、
いつもバーチャルなの で、
ね、いつも中継なんで、そうです
ね、そうですね、よろしくお願いします、
は
い、
リアクションが、
それでね、そのあれお二人はあれもつ煮込みとか食います、居酒屋とかで
誰かが頼んだらかな、私は。
そう、
俺結構嫌いな人もいるじゃない、ああいうのって、はい、嫌いまではいかない、
いや全然めっちゃ好きっす、
ね、あ好きな方が、はい、男の人好きだもんね、だからね、で熊本ってほら大体ほら牛でもなく豚でもなく
馬
ね、馬ホルモンが結構あるじゃないですかね、で有名な店もありまして、ね、勝美食堂とかね、
うんうん、
で、でまあそのお店は澄んだ出汁で、完全出汁です、お出汁です。で普通ほら結構脂っこいじゃないですか、
はい、
ね、油ゼロ、
へ、
普通ほらこうスープの上に油がキラキラとこう光ってたりするものじゃない、はいはいはいはい、それすらない、
へ、どういう処理法なんだ。
でね、はい、で普通は大体ほら腸だとか、うん、まあそういう砂肝とかレバーとか、うん、まあいうやつとかいろいろですよ、うん、砂肝はあんまないけどさ、うん、ね、でまあまあそれも入ってんだけど、うん、なんかね初めて私見た部位がそこにいてですね、
どこだろう、
なんかね食感は厚揚げ、
はい、厚揚げ
ふわふわのおでんの厚揚げみたいな、うん、ふわふわってした感じ、うんうん、本当にふわふわってした感じ、うんうん、それでね味はね全く臭みがなくて、うん、あと アクの強さがね、ちょっと苦味とかそういったものが一切ないレバ
ー、
むしろ甘みすら感じる。
へ
え、なんだこれはと思って、
うんうん
うん、うまいんですよ。
ああ、うまいなら良かった
ですね。めちゃくちゃうまいんですよ。それがもう止まらないんですよ。なんでその店で最初に座って、すいません、じゃあ、 飲み物ビールお願いしますって言って突き出しで出てきたのがまずそれ。なんじゃこれはうめえとか思って。これで、結局頼んだのが、はい、すいません、ホルモンお願いします
って。ああ、もう一回ね。
もう一回。
はは
うん、それで、じゃあちょっと多めに入れておきますね、とかって言って。それで、で、ともかく、まあ、うまかったんだけど、その日なんか、他のお客さんとそのおかみさんが結構なんか話をしてたりしたんで、うんうん、ちょっと割って入れなかったんで、うん、美味しかったですって、まあ、他のものもちょっと食べましたけど、はいはいはい、もう全部美味しくて。
ああ、はいはい、間違いないですね。はい、
で、出て。で、まあ、出るときに、うん、うちランチもやってるんで、昼間もしお時間があったらいらしてみてくださいって言われたんで、うん、で、翌日はお休みだったんですよ。はい、で、一日置いて、
行ったわけですね。
11時半からオープンだったんで、はいはい、もう11時半にもう待ってました、私。
お
で、メニューは、ホルモンうどん。
へぇ、
だからそのもつ煮をうどんにかけてるらしいんですよ。ね、でそれでそれイメージだけしていって、うん、でこうもう口開けと同時に入って、
はいはい、
それで、あ、すいません、なんか忙しちゃいました、すいませんね、うん、みたいなことを言って、うんうん、いいんですよとかって言って、
うん、
それでホルモンうどんでいいですかって言うから、うん、あ、お願いしますって言って、うん、それでそしたら、まあ、その同じ出汁かどうかちょっと分かんないですけど、出汁、うん、で、うん、まあ、麺をこう湯がいてて、うん、でそれを丼に当てて上からその、うん、もつをかけて、うん、また多めにかけときますねとかって言われて、ちょっと嬉しくなるじゃん、うん、それでなんかね、もやしのナムルみたいなやつとね、はい、それともう一つなんか小鉢が、うん、ごぼうの、きんぴらごぼうみたいな、うん、それと漬物と漬物もね、ぬか漬けのちゃんとしたやつ、
あ、
それとあの値段ではびっくりするほどちゃんとした、はい、ちゃんと炊いたご飯、しかもご飯は食べ放題、自分でどうぞよそってくださいっていう、が出てきて、
はい、
それで食うじゃないですか、
はい、
で確かにこの一昨日食べたそのもつ煮なんだけど、
はい、
今度は生姜が効かせてたんですよ、うどんに合うように。
ちょっと味が変わってる、
おろし生姜をかる、それがまた合うんですよ。でこのおつゆがまたうまくて、たまらんですよこれは。
定食でいくらだったんですか？
700円。
お、安い、
でその時初めてお話ができたんで、
ゆっくりと、
ね、でうちのこの味は、はい、そのね、おかみさんのお母さんがね、
はい、
その、まあ、レシピを考えて、うん、それを受け継いでいます、
うん、
で、すいません、この気になってるんですけど、このふわふわの、
うんうん、
このね、
揚げみたいな
やつ、ね、色はね、ちょっと本当にレバーみたいな色なんですよ、うんうんうん、で、なんだこれはって思ってですねって言って言ったら、あ、これでしょって、実は灰です、うん、
灰、
灰で、これ後で調べたらふわっていうらしいですよ。
ふわ、
だからミノとかレバーとかハツとかなんとかっていうといい
の、ね、
ふわ、だから本当にふわっとする。
へ
え、だから中がこう空気が入ったのにスポンジ状みたいになってるじゃないですか、
ね、
そこに出汁が染み込んで、
うん、
ところがこれは火を通す前はこんにゃくみたいに結構こう弾力が強くて、
うんうん、
筋肉質らしいんですよ、
はいはい、
でそれを柔らかくしなきゃいけないんだけど、
それ下処理かなんかしてる、うん、
それとやっぱりいろんなやっぱりその空気を吸い込んでる場所だから、
はい、
匂いがついてるんです
よ。あ、
臭いんだって。
うん、
でそれをその完全に匂いを抜くためのレシピをお母さんは考え、それはどうもさあ教えてくれないけど、
企業秘密ね。
でだからもうびっくりするよ、
ま
あ、だから本当にあのもつ煮込みの次元が変わりましたね、もうまるで違いますね、モーストバリアブル、モーストバリアブルもつ煮込みが出てきましたね、もうもう五郎さんだったら一口目でなんじゃこりゃっていう、もうその瞬間ですよ、
はいはいはい、
店の名前は教えません。
そうですね、そうですよね、
うん、まあでも探したらすぐ分かるよ、
西
中の。
あ、そうなんですね、
お便りいきましょう、
はい、
広島県広島市35歳毒バナの OL、 ラジオネームカシスグレープ、
ありがとうございます。
たたた大変です、何かとお騒がせな熊本県がまたまたやっちまったぜ。女子ハンドボール世界選手権の PR 用に熊本県内7カ所に設置されたバルーン、まあなんか直径 1.5 メーターぐらいのなんかこう赤白のバルーンがありますよ、 このバルーン12個置いてあるそうですけど、うんうん、私熊本駅で見ました。
あ、バルーン、
このバルーン、はいはいはい、これにその世界っていうことでワールド、
はい、
ワールド WORLD ですわね、綴りはね、はい、これがWARLD になっていました。
キャーキャーキャーだね、マジかよって感じや。
ワルロド、ワルロドになっていた、なっていたってんだから驚きじゃないかって書いてありますね。そういえば随分前にも S の呪いなんて出来事もあったな。あ、はいはいはい、さあ榎木田師匠、痛快にぶった切ってくれ。切れねえ。これは身につまされる。
これ飾った時点で気づいたってことですか。
飾って中から中に照明が入ってて、はいはい、夜はこう光るわけです、ボール、こう、はいはい、大きなボールが、はいはい、でそこがこう WA、はい、もうすぐにみんながすぐに間違えたと、で大慌てで、はい、上からかこのその紙だか布だかを
貼ってあるんですか。
貼ったんだ、貼ったんだけど遠くこう、ね、光が抜けるから。
つけて見えるから結局一緒なんやね。
光つけないときはいいんだけど、つけた途端に A がうっすらとこう、で、結果的にこれは、もう作り直しと。
でしょうね。
いうことで、作り直しに全部で30万円かかったそうですけど、これはその業者が責任を取って。は
い、あ、業者の間違いってこと
だ。業者が、まさしく、ミスプリントというか。
でも前に気づけよなって出す前にな。
まあね、この単純な単語なんだけどね、ただ俺はあんまり責められないな。
そういうね、
俺はこういうミスをしてしまった人を責めることはできない。
もうでも何人も通ってきたね、やっぱ目を通したのにって感じですね。
だから得てしてそういうことじゃない。だって S の時だってそうでしょ。S の時、
S
はね、これはね、松本君知らないと思いますけど、はいはい、熊本で、ね、はい、オリジナルウイスキーを作ろうという、はい、まあ、そういうプロジェクトがあって、
はいはい、
なんだなんとそれの、ラベルデザインを榎田新右衛門やってくれというふうに、オファーというか直命が下ったわけですよ、はいはい、まあ、名誉なことですのでデザインをしましたよ、
うん、
それで、そこにですね、あれは何だっけ、どの S を間
違えた、チョイス、
あ、チョイスか、うん、熊本バーテンダーズチョイスっていうやつを、はいはい、チョイスだから CHOCE でしょ
っていう
チョイスは、ね、ね、は
い
はい、それをね、SE にしちゃったんですよ。榎木田新右衛門さんが。で、一応デザインして、はい、で、こう、一応、まあ、そのみんなに見せるじゃないですか。はい、で、みんな、お、かっこいいっすね、これ、いいじゃないですか、これ、いいっすよ、とかっつって、みんな、もう、やったやったって。それで、今度、それは、実際に、見本版ということで、ボトルに貼ってみるやつが届くわけですよ。
あ、
いいですね、こんな、もう最高ですよ、っつって。で、ついに、そのボトル詰めが始まって、数百本出来上がったんですよ。で、いよいよ完成したって言った時に、別な、ある人が、あれっていうのが続いて、あれ S になってるけど C じゃないのかなっていうのがこう、ご発言があって、それがもう瞬く間にその一気に流れてくるんですよ。それがもう私のところに届いた時にもう私真っ青ですよ。どうするんだろうと。でもで私はもうそこで必死になってこう考えるわけです。まさに一休さんがこう座禅を組んで、
ポクポク、
ポクポクでチーンってなったのは、はい、強弁しようと。これはわざとですと。確かにチョイスは C ですよ。それは普通あえて S にしたのは意味があるんですよと。
これね、逆ギレね、可愛い逆ギレ。
ここにこの S にしたっていうところがスペシャルの S とかね。
ちょっと苦しい。
あとね、シングルモルトの S。
それの全部かけて
ね。そう。で、その3つの S っていう、なんとしおりまで、ものの30分ぐらいでちゃんと作ってしまうと。
それを入れてね。
で、これを、全部のボトルに、こう、はい、首からかけるみたいな感じにして、こう、入れれば、はい、もう OK ですっていう、見事なね、乗り切るね。もうね、もう、
逆切れ魂。
いや、もう、ピンチに強いね、俺はね。
逆切れ魂。正当化しようと、
ね。でもそれを作ったんだけど、そしたらその間に、そのお酒のメーカーが、はい、もういいですよ、貼り直しますと。うん、 だから貼り直すんで、はい、あのちゃんとあの C をあの S を C に直したやつをもう一回デザインくださいと、うん、って言ってくださって、
はい、
すいもう本当に本当にすいませんっつって。だってこうあの全部のボトルしかもボトル1本につき3箇所貼らなきゃいけないんですけど、
あラベル結構大変です、ね、
それを全部ね、
う
ん、
そういう
でもそれ考えてみたら、はい、ね、そのまずデザインしたえのきだ CM が悪いのはもうそれはもう分かってますよ、うんうん、分かってますが、ま、周りでそれをあの大丈夫だって言ったまずあの仲間たちそれであのでその他大勢でそれとその酒造メーカーの担当者それと酒造メーカーのそのシールを印刷したの向こうだからこっちデザインしただけだからその印刷屋の人間ね関係者そして今度はあの工場でラベルを貼ってる人たち
見てしまった
みんな見てただろうとね、なぜみんな気づかないんだったよ。
そ, ね、それだけ何十人も通っていった道のよう
にね。相当な人数がみんなだからこれはあの何かの呪いで。まあS の呪いっていう。
S っていう、
ね。今回だから熊本県で起きたのは A の呪い。
A の呪いですね。
まあこれあのそのねデザインをなさった方今頃ね本当記事とか新聞とか載っちゃってもう辛い思いなさってると思いますけど私はもうあなたの気持ちよくわかりますよ。
でもチョイスはあんまり使わないじゃないですか。ワールドって結構
ある
そういうその一言がぐさぐさくる。
いやワールドはなんか結構ねよく見ない。
ワールドはそうですね。
誰でもなんかダブル
ダブル、まあ、
ダブル A はやらないですよ。
世の中ミスプリなんてのはあるんだってだから昔ね、はい、その新聞広告に熊本のあのレンタルビデオ屋の AV クラブ今の TSUTAYAですけど、はい、ねこう新作登場とか書いてあって、うん、ね東海道四谷階段って言ってかね後ろであの佐藤浩一とあの高岡早紀がこうあの寄り添ってるような映画こうあって、うん、四谷階段って書いてあって、うん、階段が階段だったんだぜ。
それもちょっと感じはちょっとね
四谷階段なのに四谷階段で、ね、あの一段二段三段の階段だぜ。
それはいかんやろ。それはアウトやろ。
しかもおどろおどろしい書体を使ってそうしてるっていう
それはいかんやろ。
それなぜ気づかないのかねっていう。あと何あの高校野球で熊本工業高校が甲子園出場っていうんで、うん、熊日新聞にね熊本日日新聞に応援の広告が出るわけですよ、ね、あの熊高南紀卒業生とか書いてあってあのなんとか建設株式会社社長なんとかかんとか以下社員一同とか、うん、頑張れ熊高検事とか球児とか書いてあって、うん、ねその中にそのなんとか建設株式会社のところに負ける負ける熊高って書いてあって。本当は負けるな。
なあ、
そう、な、名がないという、そう、名がないということで、もう、でもこれはもう、その広告代理店は上を下への大騒ぎ
ですよね。
もう、これはもうだから、名の、はいはい、呪いですよ。
名の呪い。
いろんな呪い。あるわけですよ、こういうものは。
いや
本当にね。
でもバルーンだけに書いてあるんですかそのワールドって。
あ、このバルーン用にデザインしたらしいですよ。そので
結構でかいんでしょ。でもワールドって書いてある書体の
字はそんなにそんなには大きくないです。あ、まあまあもちろん目立つけど、うん、本当にね皆さん気をつけましょうね。明日は我が身ですよ。
我が身です
続きましてこちらは福岡県福岡市51歳会社員兼大学講師ラジオネーム隣のドロロ。
ありがとうございます。
大阪の大丸百貨店梅田店で女性従業員に着用を呼びかけた生理バッジですが、結局バッシングに負けて取りやめになっちゃいました。もうちょい冷静な議論があって良いと思うのですが、最近のネット上のバッシングってどうなんでしょうねっていうような感じでいただいております。まあね、ニュースでもたくさん取り上げられておりますが、うん、まあ、生理中っていうんですか、うん、生理の期間中 の、
ね、
の、 の女性の社員の方、売り場の方、うん、にそのバッジを、まあ、もちろん任意ですよ、
はいはいはい、
強制じゃないですよ、
はい、
で、つけて、まあ、今ちょっとやっぱり体調が優れないですとか、うんうん、ちょっと動きがどうしても鈍くなりますとかっていう、それをまあ、分かってくださいねっていうことで、うん、そのバッジをこう、まあ、わりかし、なんていうんですか、ちょっとこう、 まあ可愛らしいかどうかわかんないですけど、ちょっとまあのキャラクター的なものを作って貼ってたわけ、貼るってことにしたわけですよ。そしたらまあそれがまあ、あの賛否両論っていうか、
ね、いろいろ意見あるでしょう、
ことになったと、はい、でまあこれあの記事を読みましょうか。老舗百貨店の大丸梅田店が女性従業員に着用を呼びかけた生理バッジが議論を呼んでいるという、これは11月28日のこれ朝日新聞ですね。で自らの生理をバッジで意思表示し、働きやすい環境づくりにつなげる狙いで10月中旬に始めた、うん、しかし批判が相次ぎバッジの着用を取りやめを決めたと。で、でまあ、今後従業員同士のその生理中ということの意思確認、意思表示は別の方法で何らかの方法でついてる、うん、で生理バッジは縦8センチ横7センチの紙製で、名札の下に着用するようになってて、小山健さんっておっしゃるんですかね、の漫画生理ちゃん、生理ちゃんに登場するキャラクターが描かれたその面をこう示すと、私は生理中ですという意思表示になると。
生理ちゃん、
生理ちゃん、このあの映画になりますよね。
知らないでしょ。
知らないです
でしょ。私もこの間最近知った生理ちゃん、
ええ、
びっくりした。
なんて遅いんだろうと思ってツイッターを見て俺は思いました。
いやいやいや、びっくりした。まあ、ちょっといいですか。
で、この着用の対象は5階の婦人服フロアの従業員約500人、当然全員女性ということ、
はいはい、
20代から30代の社員から生理中であるということを伝えるサインがあれば従業員同士で気遣いができるのではと提案があったと。で月の満ち欠けのように女性のリズムに寄り添うという売り場のコンセプトと親和性も高く導入が決まったということなんですけど、まあ、これセクハラにつながるんじゃないかとか、ね、生理だと知らなくてもしんどそうな人には優しくするのが本当のことじゃないのとか、まあそういういろんな意見があって、狙ったことと違うところで議論になっちゃったってことでしょうかね。私なんかやっぱあのこの FMC のこの代表を長いことやっておりまして、ここはあの女性が多い団体ですので、であの若い頃はそういうことなかったんですけども、スタッフがみんなあのそれなりに年食うようになりまして、あのみんなあけすけになってしまったもんですから、もうみんなが言うわけですよ。その今もう痛くてもう本当辛いんですよとかっつって、堂々と発言なさるの、あそうなんやと思って、今そうなのねっていうことがもう分かるので、おかげで大体あのそれぞれのスタッフの周知すら頭の中に
それはどうかと。そこまでは周期は、
だって大体、だって
周期まで
大体そのいつ言ってるってのが分かるじゃん。だって月の満ち欠けだもん、月齢なんだから。
いや違うですよ。みんな
分かるけど、わかるけど、わかるけど、長年の勘。これはもう、
あんまり言わない方がいいんじゃないですか。
いやいやいや。いや、これはだから、それぐらいこう理解ある、あの、男性社員が必要だということを私は言いたいわけ。だって、いろんなことがありましたよ、今までも。今までも FMC スタジオの、こんな狭いスタジオの中でさえ、中毒が終わり、ね、あ、お疲れ様でした、ってみんな帰って、で、何気に、こう椅子を見ると、
あなるほど、
あれ、何事件っていう、あの
だって自分じゃ止められないからですね。
だからまあ本人も気づかないっていうこともあったり、
そ
う
そ
う
そ
う、
まあ、大変ですよね。
だからあのそれをちゃんとあの拭き取ったり処理したりとかっていう、ね、うん、本当あの私は涙ぐましいことを今まで数多くやってきて今の地位に、
そういう関係ないし生理とは全く関係ない、
そういうの乗り越え、
まあ、そういうことです。で、まあ、だからそのだからそのもちろんまだ一回もまだ生理来たことないんですけど、
当たり前ですよ来たら誰で、女じゃないですか。
いやいや、あの
突然変異ですか。
いや、一度あの高校の時にあのバーって血が出て、あの
違う血でしょそれはあのそれは違う血、
ええ、あの脱光が
違うとこから出てくる血、
イボ血が、イボ血が裂けましてね、
はい、
その時にあのこのズボンとかもあの、ね、あの汚してしまったんで、ちょっとお母さん始まっちゃったって言ってどうしようって言って、あのうちの母親にあの、はい、あのブラジノールを塗ってもらったっていう、うん、あの思い出がありますね、
どうでもいいですか。
あ、そうです、はい、でその後はその母親が使っていた、はい、あのナプキンを、
まあ、それはね、
あの、うん、当てまして、
それはいいと思います、
はい、
応急処置でね、うん、それはやっぱり
その日ひょっとして俺赤飯が出るのかなとちょっと思った
それはないですけど、はい、
で、まあ、まあ、そのとはいえそういうことで まだ整理というものはないですが、他のそのね、うん、皆さんがその、大体どういう思いをなさってるかとかっていうのは何となく分かるわけですよ。それ分かんないでしょ、そら。どれほど、なんかこう、ズドーンと、なんか、重低音ストンピングみたいな、なんか痛みだとか、いろんな表現があるんですけど。
人によって違う、
はいはい。で、あの軽い人と重い人があるじゃないですか。で、この、なぜか知らないですけど、FMC は、なんか知らないけど、重症患者が多くてですね、はい、なんかね、いちいち、あれは、うわーとかっていうような感じの、なんか、辛そうにしてる姿を。
そんな人いるんですか？
あなたもでしょ
う。いや、うわーとか言わんでしょう、うわーとか。
で、やっぱり、だからそういう。
聞いてるのかな、これ。
いやいや、だから、これは大事なんです、これは。で、はい、だから職場でそれぐらいフランクに語り合えるぐらいが本当はいいんですよ。で、だから、部長、ちょっと今、今日、ここがこれなもんですから、ね、ちょっと休ませてもらっていいですか、うん、あ、いいですかっていうような感じで言ったっていいんじゃないですか、本来は。それをこう、変な目で見るような男がいるからダメなんですよ。と、そういうことを僕は、申し上げておきたいっていうことですね。
今回その整理バッジってですよ、はい、そのデパートがそのバッジをつけてですよ、
はい、
バッジつけながらその店頭で販売するとかそういう形をやっていくってことですか。
そうですよ、だから売り子さんがつけてるわけです。あ、
そういうことですね。名札に。で、それはその外のお客さんに対してもそういうアピールをするためにつけるってこと。それとも社内的に、
基本は社内が狙いだったんでしょうけれど、
でしょ、社内だけだったら別につける必要はないので、
ね、それは思いますね。
私ロッカールームとかにもうそんな感じでその社内の人たちが分かるんだったらいいけど、
まあだからほら、例えば人数が多いから、はい、みんながみんなロッカーを全部確認してるわけでもないし、
でも
かといって社内報で、はい、今日から木田優さんが今日から始まりました、
それはないけどほら、売り場ごとに
立花さん今日終わりましたとか、
違う、
塩姉さんはずっと起きてます。
そのほら、部署ごとにちゃんとほら関わり、人間って関わってくる人間ってそれぞれ違うわけじゃないですか。全員に関わってくるあれ部署じゃないわけじゃないですか。
まあ、ちょっと分かんないですよ。
だからそれごとの部署ごとに分かるようなシステムにしてれば
よかったんだけどね。今後そうするじゃないですか。
だけど、うん、バッチまで私は
あとね、ちょっとうがった考えがあって、はいはい、これひょっとしたら、うん、映画の整理ちゃんの
宣伝ですか、
絡めてねえかなとちょっと思ったんだけど、これは分かんないです。これは私のゲスの勘繰りです。
ゲスですあ、整理ちゃんって漫画があるんだよ。あ、私も最近してね。
それはでもつけたら多分中学生とか、ね、
だからいいじゃないですか。だから中学生の男子とかほら、
ね、男子そうです
ね。あ、そういうのはね、
なんか特に大阪の
無性ちゃんとかね、無性くんとかね。すいませんでした。東京都墨田区47歳ウェブデザイナー、ラジオネーム貯金ジェンジ。
ありがとうございます。
修学旅行の代金が高騰しているという報道を見ました。詳しくは記事をご覧いただくとしても、こんな時代に合っていない制度はいらないと思っておりますと。修学旅行って高いよね。
うちみたいですね。
どれぐらいやったんだろう。
例えばさ、はい、まあ、熊本を例に挙げるならばですよ。ね、熊本で例えば中学生が、うん、熊本市内の中学生が、行く修学旅行は、はい、かつてはですよ、はい、かつては広島だったです。
はいはい、ええ、中学校はですね、
小学校は長崎、
はい、はいはい、そうでした。で、
なんでどっちも原爆なんだろうとちょっと思ったんですけどのっけからいきなりテンション下がる、だだ下がりになる修学旅行をやらされますからね。
なんででしょうね、あれ。
これ広島に着いた途端平和公園に連れてかれて、それで展示場があるじゃないですか。展示場っていうか、展示場じゃねえや、
博物館
っていうか、平和記念館、なんだよ、平和記念館、
平和、
ね、うん、でそこでほらもうやっぱ痛ましいものを、まあ、見なきゃいけないじゃないですか。で特に三位一体の像とか見たらもうやっぱり涙出てきますよ、いまだに。そうです、
覚えてない、ね。
だからほら亡くなった中学生の、うん、そのボロボロの制服とか帽子とかいろんなものを3人分ようやく集めたら1人分ができたっていうやつで、それがこう展示してあるんですよ、三位一体の像っていう。まあやっぱり、うん、ドーンときますよ、やっぱり。でそれを見た後に今度はホールに移動して、はい、今度はなんか短編映画がそのドキュメンタリーみたいな、その広島で何が起きたかみたいな。であとその後講演があるんですよ、先生がこう30分ぐらい話すんですよ、はいはい、もうただでさえ旅の疲れで朝早かったんで、もうみんなもう居眠りしてるわけで、今度居眠りしてたもんだから終わった後に説教が始まるんですよ。もう下田お前も寝とったろお前、広 広島まで来て恥ずかしかお前はとか言ってていうかこんなプログラム組むなやとか思って
まあね、
それでまあまあ私はもうほらそういう時真剣に聞いてますけどね、うんうん、でそれでまあまあそういうやつでしたよ。で今はなんかもっと違うところ
で、うん、
でまあなんか10万いっちゃうよ、十何万いくよね。
なんでそんなかけると。
で今ほら旅行なんてさ、ただでさえそのじゃらんとかでもさ、パック旅行だ、
まあ、まあ安くな
る、すっげえ安いじゃんよで、うんうん、まあまあもちろんそれとは違うってことは100も承知だけれども、それにしても高かろうと、と思うんですよ。で食事がすごいわけでもなく、う
ん、
ね、うん、で貸切バスだって随分今安くなってる、うん、でやっぱりこれは旅行代理店ががっぽり儲けるシステムになってんじゃないかっていう、うん、前から言われてますけどね、うん、で今30万越すやつが結構ザラに増えて
きて、それ学年的に何年生の、
これ多分高校生ぐらいだと思いますよ。
あ、ええ、
これから記事があるんですけど、これは、11月28日分のアエラですけど、はい、高校生活を締めくくる修学旅行が高額化している、
うん、
海外に行った場合、一人当たりの平均額は公立学校の場合約14万円、私立学校で約25万円、経済的な事情で参加できない生徒も少なくないということで、大分県の会社員の男性、46歳の男性の長男16歳、高校1年生、県立高校に通っている大分で、で、その長男が持ってきたアンケートを見て、このお父っつぁんは言葉を失ったそうです。修学旅行の行き先をの希望を取るアンケートだった、
はいはい、
オーストラリアとベトナムが候補に上がっていて、うん、値段にびっくりでした、うん、どちらに行っても、うん、20年前に妻とマレーシアに行った2人分の新婚旅行代と同じくらいですと書いてある、うん、ちなみにオーストラリアは23万円、ベトナムは18万円という、
なかなかしますね。
ねえ、これいる？
いらない。
これ、うん、夏休みに行きたけや、お前個人で行けよって、その方がよっぽど安いぜって話になって、いろいろもうちょっと勉強できるぜっていう話になるような気がするんですけど。
何のための修学旅行って何のための修学旅行なんですかね。いや、
元々は、はい、遠くにある何かを見てそこにあるものを学ぶってことですかな、
はいはいはい
ね、でもなんかそうではなくなってきて、今
高校ら辺はですね、な
んかわけのわかんねえスキー場に行ってずっと3日間スキーやらされて終わりとか、うんうんうん、なんかスキー合宿みたいな話じゃない、
うんうんうん、
とかそれこそ海外行って何するのか知らないですけど、韓国とかつってまた揉めて中止になったりとかってのもありますけど、なんだかなっていう修学旅行のなんかこう思い出で自分のプラスになってるものって何かある？何でもいい、小学校中学校高校でどれでもいいです
よ。だってもう忘れるもん。
修学旅行
若い人
中学高校どっちも京都だったんですよね。
あれそれもちょっと嫌やね。
いいじゃん、2回目の京都はもう慣れたもんじゃない。
いやもうなんかろくなもんじゃなかったですね。
もう慣れたからちょっとやっぱりそこのお茶屋で舞妓さんちょっと呼ぼうぜとか。
いやいや、
もう一連さんじゃないからっていう裏を返せるぜとか。
でもこれって積み立てでしょ結局。
積み立てっていう、当然一括払いだったらもう大ブーイングになるん
ですから、う
ん
でね、
だから
積み立てでも高いですよね。
だからまあ10回払いにしたって1回1万7000とか 2万円とかになっちゃうでしょ。まあもうちょっと数は多いかもしれないですけど、その15回払いとか20回払いとかなのかもしれないですけど、まあまあ、ちょっとなんか違うと思うよ俺は。少なくともこんなことやるぐらいだったら近場でいいから、うん、ね、それこそ歩いていけるぐらいのところでもいいから、そのなんか合宿が楽しいっつうんだったら、キャンプでもやりゃいいじゃんとか思うけどね。
ああ。
それ全然安いでしょ、だって。で、それじゃダメだったら、日帰り旅行とかでもいいんじゃないの？
全然。
それじゃダメなのかね。
覚えてないな、修学旅行。
どこ行ったんですか？
高校の時が、だけディズニーランド。
ディズニーランド、あ、
それが何の修学旅行？レジャーだろそれ。
その東照何でしたっけ？
日光東照宮。
それぐらいしか覚えてない。
日光東照宮はいいとしてもですよ。うん、ディズニーランドに行って例えばディズニーランドのエンターテインメントの裏側を学ぶとかっつんだったらいいけど、普通にあれでしょ？そのアトラクションにうつつを抜かしただけでしょ？
確かそうだったと思います。どうでしょう、うん、ミッキーの写真撮って、ね、そう
ミッキーがこうあの頭を取った時っていうそういう
何ですかその頭を
取ってこう一人の大人に戻る瞬間を学ぶとかっていう、そういうのったら俺は修学だな、それ修学旅行だよとかって思うけど、
いやでも今本当不平不満言ってるんでしょうね、修学旅行をする
。だから俺修学旅行であの、うん、いい思い出っていうのはゼロですね、
うん、別にただ友達と
小学校のまず修学旅行で、長崎に行きましたけれども、うん、長崎の16番館という旅館で、うん、2人に1組布団が、
うん、2人、おお、わお、
で窓にカーテンがない、
お
で、確かにあの長崎港の、夜景は見えた
あ、
そんだけで、ご飯は、未だに覚えてますけど、はい、干からびたあの冷食のハンバーグ1個、それとキャベツの千切り、と目玉焼き、それと味噌汁とご飯漬物終わり、ご晩ご飯、で昼は、長崎水族館に食べたカレー、うん、でカレーがすっげえ辛くて、小学生なのにみんなこんな辛いのすげえなと思って、俺辛口 OK だったから全然いいんですけど、でもお冷やが出ないなんと夜間がドーンと大きいのが置かれて、湯飲みが置かれて、熱々 あの出がらしの茶が出てきていじめかこれはっていう、で中学の時はさっき言いましたように、いきなりあの広島でそういうテンションの下がるものを見せられ、うん、その足で夕方、宮島に、うん、船であの渡り、で宮島の、旅館でなんつったかな、大根屋旅館つったかなでそこのね、あの参道があるわけですよ、道が、
はい、
そこのね両方にその本館と別館で分かれてるんですよ。でこれをね男女で分けたわけですよ、うん、本館と別館両方、その片っぽ男子片っぽ女子って、うんうん、そんなことをするもんだから、うん、窓際の部屋の立場を考えろぞ、国境沿いの国境沿いの街がどうなるかもう窓際のところにみんな各クラスの男どもがやってて、で向こう側道を挟んで向こう側の窓のところには女子どもがギャーギャー言ってて、
あ
誰それくんとかって言って、誰それくんのことが何ちゃんが知ってたいとかって、なんかそんなことを言ってて、
楽しそうじゃないですか、
寝られしねもうなんだこれはっていう。でその後は今度は岩国の、錦帯橋のところを連れてかれて、うん、で錦帯橋はいいんですけど、でその錦帯橋はちょっとしかもう弁当食うので終わりで、で今度はあの秋吉堂の方に移動して、うん、で秋吉堂に入ったらなんか今度はあのみんなであの八つ墓村ごっことかやり始めちゃったんで何を見たんだか覚えてなくて、でその夜 の, あのホテルでの演芸大会で私があのピンクレディのウォンテッドをやって辻田君と二人でやったんですけど、特別賞をもらいました、
う
ん、それは覚えてますね、うん、であと、まあ、だからまあそんなのばっかりで何にも学んでないですよ、だから
学んでもない、
うん、
まあ楽しそうですけどね
聞いたら、まあそれなりに楽しかったですけどね、
まあ学びっていう点ではそうですね、ま
あ、高校の時はそのうちのクラスはまあバカクラスで、あのともかくあの行く場所が多いやつを選んじゃったんで、だからあの初日が京都、
う
ん、で京都で一泊 で晩飯はすき焼きで、すき焼きでご飯食べ放題っつって、みんなちょっと班長の榎田君ちょっとあの電話して、あのフロントに電話してご飯おかわりもらってとか、と電話するよっつって、ですいませんおひつもう一個とかっつって、あのおひつが出てきちゃったのに、おもう食えんとか言い始めて榎田お前それ悪いけどおひつ一つ食ってくれっつって、でそれをまたあの俺がふざけんなバカ野郎とか言って、おい食ってやるよとかっつって、ほんで意地でも食ってやるっつって、食いましたおひつ一個
すごい
それまで飯4杯食ってたのに最後あの肉がなくなってデザートについてたみかんをあのすき焼きの鍋で煮込んで卵をつけて食いましたけどね、それで飯にのせて食ってやりましたでそれ終わった後にあの市原くんがあの買い物に行きたいっつんで新京極の商店街についてったら、1時間半彼があのポストカードあの絵はがきを選ぶのに1時間半くらいかかってどこも見れなくて、
ああ
で翌日はあの京都駅から、特急雷鳥、今のサンダーバードですね、今サンダーバードって昔は雷鳥って名前だったんです、雷鳥に乗って、それでなんだっけ、あわら温泉まで行って、 で、あわら温泉からバスで、ちんたらちんたら行って、永平寺という曹洞宗のお寺に行って、そこで雲水に怒鳴られ、怒られ、私が騒いでたからですよ。で、その日の夜はあわら温泉で、一泊して、で、なんだっけ、その後今度バス、翌日バスで、バスで金沢まで移動して、で、金沢で兼六園で、兼六園見て終わり、金沢。うんそれでそこから今度電車に乗って、名古屋まで行って名古屋から新越線に行ってそれで長野で降りて、善光寺を見て終わりで翌日東京で2泊で一緒の班の今江君が8万円お小遣い持ってきててでそれでも足らないって言うんで黒沢君とかいろんなやつから金借りて12万円にしてで、秋葉原の中古屋で、パソコンっていう昔はマイコンって言ったんですけどマイコンを4時間かかってネギで買って奈良なんと旅館に本郷の旅館に届けさせるというね、その人が今人気サイト今江科学の人ですだからそういうことをやることで、まあ本当にねためになりました修学旅行いいね
変わった
、ということでございましてでも30万は行き過ぎだと思う、ま
あ、
ダメでしょ
う少なくとも10万越すようなものはやっちゃダメだと思うよな、うんねうん、でなかったらほらもういかにケチケチでやれるかってことを考えさせるっていう方がいいかもしれないですよ、うん、どういう交通手段を使ったら一番安いのかとか
でも修学旅行って大人数だから安くなるんじゃないんですかああいうのって安くならないんだ
なってないじゃない
だから普通なるんでしょ
普通例えばさ、うん、会社だとかで、うん、ね慰安旅行とかやるじゃんそうそうそうそう例えばさ会社だってその大会社じゃなくて、はあ、中小企業で10人20人ぐらいの単位ですよ、はあはあ、それでも結構安くなりますよ
でしょそうでしょ、ね、
普通は
あれだけの人数だろうね、
ええ、普通は、
まあ、旅行会社とかしてるんかな
したことにしてるでしょ。
ああ、なるほどね。
あいみつもりなんてあんなものあんなあってあいみつもりの実態をあなたは知らないの？
私はよく知らないですね。
だから A 社の中に B 社 C 社の見積もりの原本がありますよ。だから今回うちが取りますからってことになったら、はい、あいみつもり出すんでよろしいでしょうかっつって、うん、前社のやつを自分のところで作って、うん、社番だけ押させてもらって。これで出すんだぜ、
ひどいね
談合、うんということでございましたね、本当に、けしからんというでもまあこういうふうにニュースにこれが報道なんですよこういうものを報道で報じることによってみんながそうなんやってことを気づいて、うん、それでちょっとこれは行き過ぎなんじゃねえのって言って改めていくっていうこれがそのメディアの役割なんですよね、うん
ね
それを最近ねどうもね果たしとらんやろうという、うん、そういうことまで一応言っておきたいというふうに思いますよ、うん、一旦 CM に行きましてこの後もお便りをご紹介して、参りましょう
ダイレクトラジオショッピング殺傷力抜群効果抜群一発たったの5万円噂の爆弾ウェポン三昧のご紹介です
ウェポン三昧本当に大人気ですよね
はいその人気の秘密は殺傷力爆発力はダイナマイトの78倍感染力は白癬菌の125倍毒ガスは七輪の730倍貫通力はなんと竹槍の1590倍放射能に至っては劣化ウラン弾のなんと1840倍です
不足しがちな兵力がこれ一発で補えちゃいますね
それもそのはずプルトニウムにエボラにサリン3種類の兵器の王様を贅沢に使用しているから実現した殺傷力なんですウェポン三昧一箱60発入りお試し特別プライス300万円でお願いいたしますただしお一人様3箱までとさせていただきますお申し込みは今すぐどうぞ